八代将軍吉宗は、政治で成果を上げた貴重な将軍。大名に米出せという上げ前の令、裁判の基準の、くじ方を定め書き、住民に意見を聞く目安箱の設置など、いろんなことをやった。これを、享保の改革という。田沼意次は、貧乏人から出世して老中になった。株仲間を公認して、儲けを独占させた。その見返りとして、幕府に税を納めさせるようにした。しかし、賄賂が横行し、結局失敗。その後、松平定信が、厳しい政治をする。質素倹約、飢饉に備えて米蓄えろ、武士は、教養を身につけろ、などをやろうとした。これを、官制の改革という。1800年代前半に、野外飢饉が起きる。米不足を恐れた幕府は、米を買い占めて江戸に送るように、大商人を仕向ける。これにぶち切れた大塩平八郎は、米屋を襲って、貧しい人々に米を配ろうとした。これを、大塩平八郎の乱という。その後、水野忠邦が、さらに厳しい政治をする。農民を村に帰らせる、株仲間の解散、大名の領地を奪おうとする、などしたが2年ほどで失敗。これを、天保の改革という。薩摩や長州でも改革は行われ、有能な下級武士たちを集めた。特産物を量産、借金を帳消しなどして、藩の財政を立て直し、力を蓄えていった。1800年頃から、外国の船、アメリカクジラ船、イギリス、ロシアなどが、日本の周りをちょろちょろし始めたので、外国船打ち払い令を作った。十返舎一九の東海道中膝栗毛、式亭三馬の浮世風呂などの滑稽な話が楽しまれた。俳句では、小林一茶や与謝蕪村が活躍した。浮世絵は、進化して錦絵と呼ばれ、非常に芸術的になった。写楽の五右衛門みたいなやつ、葛飾北斎の富嶽三十六景、波のやつ、安藤広重の東海道五十三次、道中の風景画は有名。寺子屋で、多くの子供たちが、読み書きやそろばんを習った。武士の子供は、藩校で図学を学んだ。元折宣長は、古事記を読んで古事記伝を作り、国学を大成した。地図親父の伊能忠敬は、めちゃ精密な日本地図を作った。杉田玄白は、蘭学を勉強して、解体新書を訳した。これらの江戸中心の江戸時代後半の町人文化を、化政文化という。